パイロットジャム。作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。ドラマ不適切にも程がある、最終話放送されまして、アップデートしなきゃダメですかっていう、はい、副題でしたけれども、いやーいろいろね予想してましたけど、お話的にはこういう最終回になるんじゃないかみたいな想像してたところとまた違う角度で終わってった感じだよね。なんか
そうですね、うん、
これから純子ちゃんが大学生になって、うん、震災の時どうするんだろうみたいな、うん、
そうだね、それを回避するんじゃないか、うんうん、あるいはしないんじゃないかみたいな話もね、うん、したかと思いますけど、
だけど
その件に関してはノータッチっていう感じだったね、う
ん、描いてないけど、うん、なんかまた別のさらに未来の2054年だっけ、
そうだね、さらに30年後の未来から井上さんが、タイムトンネルを発見して出てくるっていう
ね、なんかトンネルでっていうのもあったもんね。
うん、まあその一番最初の時のタイムスリップとかね、あのトイレにつながってたのは、
うんうんうんうん、
あれ確かにありましたもん ね、
そうね、
ドラえもんみたいだなと思ってましたけど、うん、
あそうだね、通り抜けフープっぽいし、でも悪空間に入っていく感じはあのドラえもんの藤子 F 不二雄が作ったタイムマシンの、
うん、そうだ ね、
ね、
うん、入り口の、うん、感じ
だ、あの感じするよね、うん、だけれども割と僕は好みだったんですよ、そういう、
はいはいはいはい、
なんて言うんだろう、あんま関係ないところで終わっていく感じというかさ、
あーそうだね、確かに、うん、うん、何でもかんでもこうなんていうの、風呂敷きれいに畳みましたっていう感じでもなかったっていうか、なんかいいところはぼかしてっていう感じの
終わり、ね、そうだね、なんかさ悠々白書読んだ時にあなるほどねって思った感じと似てるんだけどさ、悠々白書は、はいはい、なんか魔界のなんとかトーナメントみたいなので、これから強い敵とどんどん戦っていくんだみたいな感じで見せといて、うんうん、いやー負けたわーっつって急に最終回になってくんだけど知らねえやつに負けたわーって、で俺に勝ったやつがもっと知らねえやつに負けてたわーみたいな、
そう、そこ描かずに終わってますからね、
そう、
うん、
タッチとかもさ、最後甲子園に出場して、うん、
はいはいはいはい、
これから決勝に向けてどうのこうのみたいな、あれ違うか、うん、甲子園出場が決まったタイミングだったかな、ちょっと分かんないけど、うん、どっかのタイミングでこれからすげえ盛り上がりそうな感じにしといて、最終回でいきなりなんか、うん、のどかな日常をずっと描いてって、うん、最後の最後、はいはいはい、風景画的に甲子園優勝のトロフィーというか、うん、お皿、
ね、お皿というか、ね、
の一枚絵で、うん、ああ優勝したんだっていうのが分かるみたいなさ、その最終回でちょっと、うんうんうん、なんて言うんだろう、それまでの流れと急に変えて終わらせるみたいな感じの、
はいはいはい、ありますよね、
そう、
うん、
いいなっていうか、
確かに確かに、なんかその不必要に描かないっていうのはいいですよね、
そうそうそう、
見ているこっちとしてもスムーズに見れるというか、
そうだね、うん、っていうのでなんかいいなっていう感じはありましたね、
そうですね、だしまあなんかそのまあ、井上くんがタイムトンネルを見つけてたっていうのも、まあ、もしかしたらもうね、最初から織り込み済みだったというか、小川先生と娘さんの未来がもうそもそもなんていうのかな、生き残るルートなのかバッドエンドなのかっていうのがそのいくらでも想像できる終わり方だったんで、そのこれからが、うん、なんかあえて描かないっていうのはすごくスマートなやり方だなと、
そうだ、ね、
思いましたね、うん、とかまあなんか渚さんとその マッチがつかすなんていうのかな、仲良くなる感じもすごいこう、はい、ライトに描いてて、
あ、そうかそうか、ごめん、渚さんと仲良くなったのはマッチだね、
あそうかマッチか、うんうん、
マサヒコの方か、
そうだね、マサヒコの方か、なんかまあそういう感じもなんかうん、見てて面白かったっていう、
ああそうだね、うん、渚さんが子供預けてる男をさ、誰なんだろうこの人、うん、って思ってたら、ああそっか、そういえばこの人 離婚うんぬんであったなと思って。
そうそうそう、最初の頃2、3話あたりでできた旦那さんだよね。
ね、うん、ああいたわっていう、そうそうそう、
ね、
う
ん、
ありました。
いやでもなんかスマートな、うん、印象でしたね、うん、今日全体的に。
そうだね、うん、一応歌的には、はい、クリーピーナッツがね出てきたりして。
ああそうでしたね最後ね。
そう、うん、あれもさ、だから扱いがさすごいふわっとしてるというかさ、あの
そうだね、なんかだいぶふわっとしてたね。
うん、井上さんの大学の研究所の人みたいな感じでさ、でちょっと半ばいたずら
つなぎきてたりね
の感じでさ、うん、そのなんだその乗り込んでって過去に行ってみたいから行ってみたいな。
うん、
でそこからオープニングタイトルが入ってくるからさ、あなるほどそういう遊びでそういうのをやるんだみたいな、うん、でもまあなかなかのことやってるけどなみたいな、過去にタイムスリップしちゃうって、
ね、なかなかのことやってるよね。
そう、
うん、
だけど そこからあの最終的にはクリーピーナッツとしてあの二度寝の曲を、うん、やってたじゃん、未来の音楽ですみたいな。あじゃあもうクリーピー、
自分クリーピーナッツとして出演してたよね最後はね。
だから、うん、その辺のあやふや加減もさ、なんかそこ雑でいい感じというかさ、もう
そうだね、うん、うん、まあでも最終回感はすごいありましたね。
そうだね、
あの歌が生でっていうのは、うん、
変わりつつ、一応このドラマの設定的にあのタイムスリップできる人ってさ、あのその顔認証した、はいはい、登録した50何人みたいな話あったと思うんだけど、あんまりもうそれはあんまり関係ないっつうか、うん、本当に大学生に設定されてたのかな、クリーピーナッ
ツ。どうなんでしょうね、うん、なんかあのマネキンもぶち壊されてたじゃないですか。
そうそうそう、
運転席に乗ってた。そう、なんかもしかしたらあれがその認証システムだったのかな、
だし
分かんないですけどね。
あと、うん、あれ今ちょっと思ったんだけどさ、それで過去に行って、うん、やって、で、現代に帰ってくる時のバスは誰が運転してたの？
なんか人が乗ってて、あれがクリーピーナッツのその松永さんじゃなかったかな？
だから松永さんたちは昭和に残っちゃったじゃん。
はいはいはいはい、そうですね。うん、
で、未来に帰る時のバス。
あ、つまりその、ああ、最後の、本当に最後のバスってことね。
そうそうそう。
あれ誰が運転してたの？
マネキン復活？
わかんないな。
誰が復活させたの？
なんかわかんない。本当にわかんない。あれ別にいなくてもよかったってことなのかな？じゃあ運転手も別にっていうことはつった。
いやいやいや、運転手が必要で井上さんがやりたかったけど、あの三半規管弱くてできないから、
そうだね、そういうシステム、耳抜きできないって話で、ね。
そう、組んで、うん、だから運転ロボみたいなことなんでしょ、うん、きっと。
そうだね。でもそれぶち壊されてるからね。
自動運転。
あれじゃあだ。自動運転ってことですかね。
なのかな。なんか。
あ、確かにそこはあんま気づいてない。
いや、俺も今
誰かの
誰なんだって思っちゃった。
誰か乗ってたのかしら。
ねえ、うん、とかありつつ、あとバスでさ、俺、
うん、
気になったのはさ、あの、その未来に帰るときにさ、あの、
はい、
井上の子供いるじゃん。あのなんだっけ、男。
清志。
清志、そう。うん、清志がさ、あの、うん、純子ちゃんにさ。あの最後お別れするシーンでさ、うん、あのバスから乗り出して、はい、なんかなんだっけ、うん、おっぱい見せてくれてありがとうみたいなこと言って手振るシーンでさ、そうそうそう、めちゃくちゃバスからこの外に出てるから、お前悪空間に引きずり込まれるんじゃねえかみたいな。
それもっと窓閉めろってあんなに言ってたのに。
のやべえじゃん、
最後あんな体乗り出してて大丈夫なのかなと思ったよ ね僕も、
う
ん、
そう、上半身を持ってかれたみたいな、ハガレン的なあるみたいになっちゃうんじゃねえかなと思って。
本当だよね、うん、しかもそれで終わりだからね、タイムマシン。
そうなんだ、最後の最後で、あ、そう、上半身悪空間に持ってかれるエンドかと思いきや全体的に消えてったから、あ、
そうだね、
タイムマシーンがそのカバーしてる範囲が
ちょっと広かったってこと
ね。バスのちょっと、うん、先のとこまでは行ける、
周辺まで
ね、
うん、ってことなんですかね。
ありましたね、
確かにね、あそこは確かにそのおっぱいでちょっと一回ごまかされてますけど、
そうそうそう、
まあ、冷静に考えると悪空間エンドもありえたよね。
そうなんだよね。
確かにな、そうですね、とか、うん、まあ割とそのタイムパラドックスが最後起きなかったっていうか、あのビリビリが起きなかったのも、うんうんうん、 なんだろう、なんか変わったのかな。よく
なん
あれは あの演出は分かんなかったですね。なんか
まあまああれじゃん、
まあ、友情っていうか本当の
まあまあ
お別れだからまあいいみたいな、
本気であの、うん、孫としてとおじいちゃんとして、まあまあね、みたいなことなんじゃない。
ああそういうことか、うん、そのまあ下心みたいなのが完全にないからっていうことなのか。
そうそうそうそう、
ああ確かにそれはあるかもしれない。
だけれどもまあそうだね、なんだかんだすごい面白かったなと思って。なんだっけな、
そうです、
ね、他なんかあったっけ、
うん、あとはなんか最後のテロップが出てましたよね。あの散々途中まであの1900あれは何年だったのか、80何年代なのか、うん、のあの描写を尊重してみたいな感じのテロップがずっと出てたと思うんだけど、ついにあれが今年の2024年バージョンで出てきたっていうのは、なんかいい締め方だなと思いましたね。すごいスマートというか、
う
ん、あれをだからリアルタイムで見てる僕らが未来の人から見たら結構わけわかんないことやってるぞっていう可能性をちょっとこう暗に匂わしたというか。
そうだね、
うん、そうそうそうそう、
昭和
昭和をああいう風に見て笑ってるけど、まあ令和もまあまあおかしいかもしれないよ未来からするとっていう、
あ
まあいいなんていうのかな、うん、演出だったなと思いますね、
うんうん、確かに。これ俺はもう何回か前に言ったけど、あの、はい、ほら純子ちゃんが未来来て美容師の人とどうのこうのなった時にああいうことを、そう、あれをやるのかと思ったんだけどね俺は。
そうだね、そう冷静に考えるとあのアウトなことだからね、あれ
は
ね。
まあまあまあね、
うん、確かに確かに、
そう
まあまあそれも全部ひっくるめるためにっていうのもあるかもしれないですね、
まあ、そう
最後の最後
一気見すればいいのか
そういうことだと思いますね結局このドラマもそういうことだよっていう、
うん、とかっていうのもあるしね、
うん、そうですね、
うん、
あまあまあ全体的にも僕はもっと続くかなと思ってたんで、10で終わる、10話で終わるのがびっくりだったっていうか。
いやでもさ、うん、これさ始まるの遅かったからさ、
あそもそも
そう、うん、もう終わらせないと、
まあね、
4月になっちゃってるし
そうか、僕らもそうか、このドラマを見るまでにちょっとラグありましたもんね。その
そうそうそうそう、
まだ公開されてないねみたいな話した気がしますね。
そうなんですよね。
そっか、じゃあもうほんとドラマはこれで終わりだから、次の作品とかもそろそろ考える感じが、ね、
そうね、見る、うん、なんか
いや任せますよどちらでも、
うん、なんか調べてみていいのがあったらにしようか。なんかもう無理に、
あそうだね、そうしようか、ね、別に無理に見なくても、ね、
うん、
そうですね、そうしましょうか。
そうだね、
はい、うん、いや面白かったですね、
うん、
はい、じゃあそんなところで、はい、以上ニュースですけれども、じゃあ、あごめんなさい、以上ドラマでしたけれども、続いてニュースですね、
うん、
東北大資産、東北大資産、夫婦同棲が続くと2050、ごめんなさい紙まくり、東北大資産
大資産じゃ、東北大資産だと思う、ごめんね、あ
東北大資産、
ね、大資産っていうことがない。
ごめん、確かに確かに。東北大資産、
うん、
夫婦別姓が続くと、あ夫婦同棲が続くと、2531年には、全員が佐藤さんになってしまうという、
うんうんうん、
資産を出してるみたいですね。
うん、なんかねこれ結構話題になってたんですけど、
確かこれめちゃくちゃ面白いですね、うん、その淘汰されていっちゃうってことですか、他の、
そうだね、
幼児の、なんか幼児の人たちが、
佐藤さんの増加率がすごいらしい、あの、
そうなんだ。あでもさ、日本で一番多いの佐藤さんって聞いたことあるけど、
うん、リアル鬼ごっことかでもそれがテーマになってるもんね。なんか
ああそうだわ、そうだったわ、全国の佐藤さんが逃げる話だもんね、あれはね。
そうだね、うん、あれはだから佐藤さんが多すぎてあれやってんの、なんか俺見たことねえからわかんないけどさ、
わかんない、
なんで佐藤さんだけでやってんの、
理由なんだったっけな思い出せないですね。
佐藤さん多いのちょっと、うん、なんかねえ邪魔くせえなみたいなことで、うん、
いや多分明らかになってたのかな、ちょっと覚えてない、昔すぎて覚えてないですよ。
見たことある、うん、あのリアル鬼ごっこって。
あ僕が小説で読んだだけなんで。
小説で、小説があるんだ、ね、
そう、小説が原作ですよあれは。
あら、原作中ね。
原作中なんですよ、だから原作図書館かなんかで、学校の図書館かなんかで読んで、後々アニメになっていうかドラマになってたっていうか映画
なんか
あ映像化されてたんだっていうのを後で知ったけど別に見てないっていう感じかな。
へえ、うん、なんかずっと予告に出てくるっていうイメージ俺あの2とかいっぱいあったでしょ、なんかシリーズも、
ね、あそうなんかねだいぶシリーズあった気がしますよね。
なんでこれがそんな多いんだみたいな、
わかんない、なんか当時センセーショナルだったのかな、
まあ、デスゲーム系なのかあれも、
まあでも言うならそういうことですよ、捕まっちゃったら殺されちゃいますから。うん、
そうなんだ、
そうそうそうそうそうそうなんですよね。
BR4 みたいなのが佐藤さんバージョンであったんだ、うん、
そうかもしれない。まあなんか僕もあんまりはっきりと当時の記憶がないので原作中と言ってる割には原作の人からするとお前全然覚えてねえじゃねえかよって話になりそうなんで怖いんです
けど、ね、佐藤さんを狙ってるあの深い理由について語れようと思って、うん、
そうだね、あ、 あれ覚えてないですね、すいませんね
そっか、うん、まあまあまあ
逃げ惑ってんなみたいな。
佐藤さんね、
まあいわゆる国内で最も多い佐藤姓の増加率と人口動態を分析したところ、まあ、2531年には全員が佐藤さんになってしまうっていうところですけれども、うん、
500年ちょっとしたら、
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね、すごいなこれ。まあ、現行制度のそのいわゆる結婚したら夫か妻のどちらかの姓に統一するっていう制度が続くっていう前提でやっていくと、
夫婦同姓の
やつ、ね、2400、うん、そうそうそう、2446年に人口の半分以上が佐藤さんになって2531年には全員が佐藤さんになると。ああなるほどね、
ちょっとでも先すぎてあれだけども
想像できないよ ね、 ね、
例えばじゃあ10年後もちょっとおなんか増えてきたなってなるのかな、うん、
あだからあれじゃない、あの学校のクラスで、
はいはいはい、
佐藤さんがちょっとこう10人ぐらいいるみたいな、なんかこう
確かに、ね、
ちょっと気持ち多いねみたいな感じになってくるのか。
10は多いぜ
いやでも偏りがさ、こうなんかまとまる時ってあるじゃん、そういう時ってなんか学校のクラスとかさ、
あるあるある、
別に同じクラスじゃなくてもいいのに鈴木4人いるみたいな、
あるわ、
たまにあるじゃん
俺、うん、あれ同じクラスだったのかな、全く同じ同姓同名の子が2人いた、
あじゃあ本当に漢字とかも一緒なの、
うん、いや覚えてないな、男の子と女の子だったの、ちょっとその両方いける系の名前でさ、
両方いける系の名前ね、ああそれはそれでまたちょっと面倒だな、
そう
男同士とか女の子同士ならまだなんかちょっとあのねえ うんやりやすいかなと思う、なんとかちゃんとかなんとか組んでさ、まあ、
まあね、
ごまかせるじゃん、うん、そこが2人とも同じ性別になると、そうだね、それ呼び方どうやって分けてたの、ニックネームとかで分けてたってこと、
もう全然覚えてねえけど、なんか全く同じ名前だなって思った
なんで同じクラスになっちゃったのかよく分かんないです、ね、
いや同じクラスだったのかな、うん、まあでも俺が知ってるってことはまあまあどっちとも同じクラスになったことあるんだと思うんだけどさ、あれ
はいはいはいはい、
なったけれども佐藤さん
ね、
佐藤さん同士でさ、うん、結婚したりすんのかな、
ああより純潔に近づいていくってことです
ね分かんないけどさ、
佐藤の血を濃くしていこうみたいな、うん、
でもそういう分かんねえな、嫌じゃないのかな、同じ名前の人ってちょっと嫌じゃない、なんか
あーまあね確かにね、うん、違う名字の人と一緒になるっていうのはあるかもしれない、
うん、だし、まあ俺あんまり自分が広島さんに会ったことないからあれだけどさ、
ああまあそれはそうかもね、うん、
でもさ身近な人と同じ名前の人とさ付き合ったりしたくないじゃん、 なんか、
あでもすごいその気持ちはわかる
だよね、うん、例えば自分の妹と同じ名前の人きついっしょ
最悪
最悪でしょ、
正直例えばだけど、うん、ノンフィクションの作品とかでも、
うんうん、
なんだろうな、あノンフィクションの作品じゃないや、フィクションの作品でも、うん、なんかよくあるじゃない、その漫画の主人公のキャラクターのヒロインが、
うん、
その自分の妹の名前の一緒だったとかっていうだけで結構読む気失せちゃうんだよ、
やだやだやだ
って、あなんかそのフィクションの世界に急にこのリアルが入ってきちゃうっていうか、
そう
あのノイズになっちゃうから、
わかるわ、
読むのやめちゃったりするかも、
うん、俺なんなら俺自分の弟も女の子にいそうな感じの、あの名前なんだ、
あ名前なんだ、
そうだからそう両方嫌なの
よ確かにそれ嫌だね、だから弟の名前が 女の子の名前として出てきちゃうって
パターンもあるってことだね。結構あるからさ、うわーって思って。
あ、そうなんだ。
そう、
あらら、それちょっとやだね。
ね、うん、
よぎるよね。
だし、うん、自分が佐藤だったとしてさ、佐藤嫌じゃん。
いや、まあ佐藤になったことないか分かんないけど、多分嫌だろうなとは想像できるな。うん、せっかくならちょっとこう別の人がいいなって思っちゃうかもしれない。
そう、うん、だから佐藤じゃない人がちょっとモテ始めるかもな。
希少価値が高くてってことかな。
うん、なんかそのすごいこう身近な名字であるから、あの、
あ、
その時点で嫌だっていう風にさ。
まあわかるわかる、うん、それはあるだろうな。
絶対嫌だもんね。わかんないけど、そんな体験ないけど、広島さんっていう人と会っても絶対嫌だもん、
うんうん、そうだね、うん、まあなんか同族嫌悪までいかないけど、
まあまあでもそういうことだよね。
そういうことだね、うん、別に無理にここで済ませなくてもっていうのはあるよ。あるある。
いや、そうなんだよ、名前ってそうなんだよな。みゆきありえないよね、足立みつる。
いや、そうだね、そう考えると確かにな。
そう、うん、お前自分の妹みゆきでなんでヒロインの同級生のみゆきにあんないけるんだっていうのがさ。
だからまあそれぐらい、それを乗り越えるぐらいの愛情ってことなのかもしれないけど、
それはすごい愛情だね。
僕らするからするとちょっとね、引いちゃうよね、うん、だってそのよぎんないのっていうさ、ね、
そうそうそう、全然やだわ。法的手続きでね、解明してほしいもん、そんな
の。後ほどね、
うん、
全く同じ名前で全く性格が違うっていうところでこう書き分けてるっていうのはあるかもしれないけど、
に
したってね、
うん、いやそうだよ、だってっていうのもあるけど、そっか、佐藤がそんな増えちゃうんじゃ何が減ってくんだろうね。
あー、やっぱでも、
ええ
、なんだろう、
でもさ、
珍しい名字の皆さん、うん、
分かんない、広島もういないかな、2000、
広島500年後いるかちょっと分かんないね。でもね、淘汰されてるかもしれない。
されてんのか。でもさ、例えばさ、うん、じゃあ夫婦同姓の考えでさ結婚するにしてもさ、はい、うん、うん、オスの佐藤とメスの広島だったらどっちになると思う？
ああ、これはどっちなんだろうな。
わざわざ佐藤になるのかな、そういうのって。あんまその希少価値で考えない、そういうのって。
いや、まあまあまあ、なんか500年後の制度がどうなってるか分かんないけどね、
うん、
いやでも夫婦別姓を選べるっていう風になったら、やっぱレアの方残したいって思うのが普通じゃない、うん、なんか別に私佐藤じゃなくても佐藤に誇り感じてないわってなりそうじゃん。
ねえ、別に佐藤は残さなくていいだろうっていう風にちょっと、う
ん、だってこんなにいっぱいいるんだ
もん、ね、佐藤だらけだろうって。これ昔島田紳助さんがそういう話してた、はいはい、自分のご両親が新助さんで長谷川っていうね名字なんだけど、本名
は、はいはいはい、長谷川さん、
新助さんのお父さんが、うん、そのこれから長谷川の血が途絶えるんじゃないかつって不安で寝れなくなったみたいな。あの時に、いや長谷川なんか、
そうなんだ、
長谷川なんかいくらでもいるからいいだろうと思って。
そうだね、う、別に途絶えたとてっていうのはあるよね。
ねえ、うん、っていう話してたんだけど、
確かにな。まあでもそれで言うと、まあ僕らみたいに名字がちょっと珍しいタイプの人はあれだよね、その親からのプレッシャーは別に感じないけど、
もう全然
でもちょっとあれなんだろうな、の残してくれたら嬉しいなっていうのもちょっとあんのかね、分かんない、
全然そんな
関係からするとね、うん、
そうなんだ、シーラね、
僕なんかそう僕なんか名前変えるチャンスだなと思っちゃうからさ、その名字変えられるっていう大イベントだなと思っちゃうから。いや、そうそう、だから結婚するたびに、
あ、伊崎くんが佐藤になる、
そうそう、だから僕なんかもうむしろ喜んで佐藤になっちゃうけど、
ね、いいね、
やったぜっつって名前変えちゃったぜっつって、
ね、確かにね、
そうそうそう、なんかそのたびに変えるの面白そうだなとかって思っちゃいますけどね。
そうだね、うん、
かな、なんか、いやでもまあ確かに佐藤さんの言い分も聞いてみたいですね、これはね、嬉しいことなんだろうかっていう、全員佐藤さんになって、まあいわば全国統一みたいなことじゃないですか、言っちゃえば。
確かにね、佐藤が天下取った状態になるもんね、うん、
佐藤天下取ったって、しかもその誰か首謀者がいるわけでもなく、じわじわと統一したっていう珍しい例だと思うんだけどね。
名字っていつからあんの、これって、あれでしょ、廃藩置県みたいなやつ、
はいはいはい、あ、まあだからそれぞれの領土を、うん、まあ、認められるようになってっていうから、やっぱり武家、そうだね、うん、
その土地の特徴が、 名字になってるみたいなのあるよね。その
聞いたことある。うん、
うん、田中はなんか田んぼを持ってる農家さんだったみたいな、なんかわかんないけど
なんかすごい名前の付け方。
いやでもそういう感じで、その土地とかその職業とかに由来して依存
するというか、
うんうん、っていうのはあると思うんだけどさ、ね、佐藤って何なんの由来。
あのそうだね、佐藤って別にあの僕らがイメージするシュガーの方じゃないもんね。なんだろうな、有力な人がいたってことなんですかね、過去に。
こんな、こんな。
ピンとこないね。文字面見てても別にピンとこないっていうか、そうそうそう、これが何を指してることなのかが分かんないな。
地名があるのかな、うん、どっかに。
あー、まあ、栄えてる場所があったってことかね。
分かんないけれども。
佐藤村みたいなのがあったって
ことですか。佐藤とか加藤とかよく分かんなくない、なんか。
分かんない。
わかんないけれども、だからこの名字っていう制度が果たしてこのじゃあ2500何年まで残ってるかっていうのはよくわかんないよね。
あ、まあ確かにね。
500年前に名字ってあったのか、ね、なんか俺よくわからん。
あー、いやでも500年前で、その1500年とかでしょ、うん、まあ普通にあの戦国時代とかだから、その時から
あったん
とかなんとかみたいなのがあったから、多分もっと前な気がするな。だってあれじゃない、ほら源頼朝とかさ、
ああ、そうか、
平
野
正門とか、もっともっと遡っていけば、
それ武将だからついてんじゃないかな。
その一般的に広く広まったのは、うん、もしかしたらもっとあったかもしれないね。
多分、うん、立場がそう偉いからついてる、
そう、ね、うん、そう、名前を名乗っていいみたいなことだったかもしれないね、うん、
昔ってさ、うん、
モブ知らないもん、ね、その当時のモブ知らないわ。
モブもそうだし、うん、時代的に多分女性に名前があんまなかったんだよ。なんとかの妻とかさ、
あ、聞い
た
ことあるわ、うん、
あの妻という言い方じゃないかな、はいはい
は
い
は
い、
なんとかの娘みたいな、ね、
とか、そうだから昔の、うん、あの女性のそういう、うん、古典的な人で名前残ってるってすごい、はいはいはい、相当すごいんだって。この人が名前がついてたっていうことがその人がすごいっていう証拠になってるっていうか、まあ、
ものすごいよ、すごかったってことか。
そう、
うん、確かにね。じゃあ卑弥呼とかそういうことな、まあだいぶ前の話になっちゃうけど
そうだね
別に名字もねえし、
馬宿の王みたいなことでしょ、うん、
そうだね、もうずいぶん前、うん、確かにな、何千年も前ですね、
うん、っていうのはあるので、はあ、
まあ、なるほど、まあその時の佐藤に教えてあげたいですね。ネタバレしますね、タイムトンネル
そうだね、
おい佐藤が天下取るぞ、
佐藤2500何年にっつって
想像できないほど先だけど
ね。いいね、でも、うん、そっか、
まあでも佐藤チャンスがあったら僕は佐藤に変えるかもしれないです
いいじゃん、
喜んでこの多数派に行かせていただきますよ。
多数派が好きだもんな、うん、
多数派大好き
そうだね、
物騒な物騒な言い方、はい、じゃあ以上ニュースでした。はい、まあ名字でね、佐藤さんの話をしたので佐藤さんの曲から選んでみようかなと思いました、うん、はい、
いいね、
聞いてください。佐藤千明さんで花曇り。